医療で未来を創造するラジオ、医療ラジ。この番組はイェール大学で医療用画像を研究するタクト、ウェブディレクターの小座が医療や科学をテーマに未来について語り合う番組です。タクさん、こんばんは。
こんばんは。
こちら朝か。
うん、今今日というか、そうだね、今日の未明に、
うん、
そのデイライトセービングタイムっていうんだっけ、サマータイムが終わったんだよね。サマータイムって1時間その時間軸を早めましょうみたいなシステムで、夏の間は1時間早くて冬の間は1時間遅いみたいな感じなんだけど、
う
ん、ちょうど、
うん、ちょっと前までマイナス13時間だったよね、時
間。そう
だけど今は14時間だった、マイナス。
それが14になるはずなんだよな。
なるほど。
うん、
なんかね、うちの母親もアメリカにいるからさ、なんかサマータイムとかよく言ってんだけどさ、うん、その感覚はもう日本人にはわからんよね、うんうん、日本で暮らしてると。
そうそうそう、なんか結構西洋の国はさ、サマータイムっていろいろあると思うんだけど、
うんうん、
割となんていうの、なんていうか賛否両論あるというか。
そうなんだ。
あって、いや、なんかその真夏はね、結構いいんだよね。その一番真夏の時は、
うんうんうん、
その夜さ、夜暗くなるのがすごく遅くなって、
うん、
だいたい何時だろうな、
結構な時間まで明るいよね。
うん、で今住んでるところはかなり北にあるから、それもあって、
うん
うん、すごい日照時間が長くなるんだよね。
そうだよね。
だから夜8時半ぐらいまで明るいのかな、最長で。
うんうん。なんかね、それはだからそっち行った時にすごい感じて、すごく夜型になりやすいなって思った。
うん、あ、そうだよね。夜型になりやすいよね。
うん。
そう、それもある。あとね、その、うんうん、このちょうどそのサマータイム切り替わるあたりの1ヶ月ぐらいは、
うん
うん、もうさ、その、夏が終わってるから日照時間が短くなってるじゃん、
うん、
だから朝6時とかって言っても全然日の出がまだで、
うんうんうん、
朝7時ぐらいにならないと日の出にならないんだよね、
うんうんうんうん、
そうするとさ、それもまあ確かに夜型になりやすいというか、朝起きるのが遅くなっちゃうよね、どうしても、
うんうんうん、そうだよね。
だから仕事に間に合おうと思ったら暗い時間から行動しなきゃいけないみたいな感じで、
うんうん、
結構違和感があるんだよね。
うん、そうだよね。そうだから、なんか母親もどちら北の方だったからさ、
うんうん、
で、なんだろうな、やっぱみんな夜型というかさ、9時10時まで平気で外でなんかバーベキューとかしてたりしてさ、
そうそうそう
なんか俺結構日本だと朝型だからさ、
うん、
結構しんどかったまではいかないけど、やっぱ全然ライフスタイルが違うなっていうのを感じた ね。
でも社会にはそのなんていうの、普通のさ、会社とかは朝早くからもちろ
ん
やってるからさ、
うんうんうん、
だからそのなんていうか弊害じゃないけど、なんか日照時間が長くなるのが本当にいいのかなっていう気はするよね。確かに。
うん、そうだよね。こんがらがったりはしない、特に。
いや、めちゃめちゃする。なんか時差ボケみたいになる、しばらく。
ああ、そうだよね。
1時間、たった1時間だけど、でもやっぱり結構、うん、なんかリズムが狂うっていうか。
そうだよね。タクとか多分結構規則正しいだろうから、うん、起きる時間とかね、1時間遅くなったり早くなったりするって、慣れるまで結構時間かかりそうだよね。1ヶ月とかね。
そう。で、僕、朝方だからさ、
うんうんうん、
朝早く起きるんだけど、やっぱり明るい時に起きた方が気持ちいいなっていう気はする。
確かにそうだね。
うん。
うん。まあ、じゃあそんなわけで、時差14時間の中やっていきましょうか。
うん、はい、お願いします。
今日は前回の続きか。
そう、なんか続きみたいな感じで、前回さ、ちょっとさ、
うん、
唐辛子と、
うん、
唐辛子が入ってるよっていう風にラベリングしたクリームと、そうじゃないクリームと、
うんうん、
ちょっとした麻酔薬が入ってますよっていうクリーム、
うんうん、
ラベルだけを変えて人の感覚が変わるのかっていう、うんうん、プラセボとノセボ 効果の実験の論文を紹介したんだけど、
うんうんうんうん、
その時にさ、そもそもなんで人は温度を感じるのだっていうふうに、
ああ、そうだ。そうそうそう。知覚のね。
そうそうそうそう。結構、深いテーマというか、どこまで喋るかっていうことにもよるんだけど、最近さ、その2021年のノーベル賞が発表されて、
うん、
その時に、その、知覚、特に温度覚と触覚のレセプターが、うんうんを発見した人がノーベル賞を受賞したんだよね。
ちょうどレセプターって前回も出てきた、ああ受動体みたいなことだっけ。
そうレセプターっていう説明をしなきゃいけないなと思うんだけど、
うんうんうん、
なんかそういうのを発見した人がノーベル賞を受賞したからタイミングもいいかなと思って、
うんうんうん、
その話をしようと思うんだよね。
いやそうだよね。で近くでさ、そういえば先週その話したなと思って、うん、2,3 日前サウナに入っててさ、
うんうんうんうん、
サウナ好きだからよく入るんだけど、でサウナってこうサウナ入った後水風呂入るのね、
うん、
で、まあ、やっぱ入るときめちゃくちゃ冷たいんだけどさ、
うん、
こうずっと使ってるとさだんだんなんかあったかくなったりするわけよ、
ね、
で水の温度は変わってないはずなのになんでこれが心地よくなってるっていうか我慢できる、最初は冷たいと思ったのにその冷たいを感じなくなるんだろうっていうのをサウナ入りながら、うん、あ水風呂入りながら思ってたのを話そうと思って、うんね、そうそうそう、
あなるほどね、
うん、だどうなってんだろうその知覚のシステムはっていうのはやっぱね気になるよね。
うん、そうだからどっから喋ろうかなっていう感じなんだけど、
結構やっぱ、まあ、まず難しい、伝えるのは難しいところもあるんだ、
う
ん、
多分ね、その神経がどういうふうにシグナルをこう伝達してるのかっていう話を軽くした方がいいと思うんだよね。
うんうん、神経、なるほど。
あのさ、どっから話そうかな。この細胞の外のさ液体と細胞の中の液体って、
うんうんうん、
イオンの分布が全然違うんだよね。
ほう。
濃度勾配って言うんだけど、
ほうほうほう、
その細胞はエネルギーを使って、
うんうんうん、
そのイオンを自分の中に留めておきたいイオンは置いといて、
うん、
で外に出したいイオンはどんどんどんどん外に出してるの。でそれで外の液体、いわゆるその血液のさ、
うん、
周りに血液の中にある結晶みたいな、うんうんうん、そういう成分、
うん、
細胞外液とかって言ったりするんだけど、
うん、
そこにあるイオン濃度に影響されないように、
うん、
その違う濃度を細胞内では保つっていう機能があって、
うんうんうん、
だそれをエネルギーをずっと使ってその出してるんだよね、
うんうん、
その交換してるっていうか自分の中の最適環境はそのこういう状況で外は別の状況がありますみたいな感じにしてて、
うんうん、
で普段はそうなんだけど、
うん、
そのレセプターっていうやつがいてね、
うんうんうん、
でいろんなタイプのレセプターがあるんだけど、
ほう、
細胞の膜があるでしょ。あの油の膜があって、
うん、
油だから水は簡単に行き来しないんだよね、
うんうんうんうん、
でもその油の膜を貫通する形でトンネルみたいなタンパク質があって、
ほう、ストローみたいなイメージなのかな。
あ、そうそうそう、ストローみたいな感じ、
うんうんうんうん、
でも普段は閉じてるのそれ。
へえ、そうなんだ。
そのレセプターね、温度を感じるレセプター、
うんうん、
例えば普段は閉じてて、で例えば温度だとある一定の温度になる、温度以上になるとそれがパカッて開くようになってて、
ほうほうほうほうほう、
それパカッて開くとどうなるかっていうと外のさイオンの濃度と中のイオンの濃度違うでしょ、
うんうんうん、
だから外の方が濃いイオンが中にシューって入ってくんだよね。
ほうほうほうほうほうほう、
例えばさ水があって、で染料をさ、あのインクをさ、
うん、
ポチって垂らすとさ、うんうん、拡散していくじゃんだんだん、
うんうんうん、
でずっと時間待ってるとなんかこう均一な色になったりするでしょ、
うんうんうん、
そんな感じで本来イオンもさその分子運動みたいなのしてて、
うん、
自由拡散の場合は濃度勾配があるとそれをさ、
うん、
打ち消すような方向に動くよね。
うん、
だからトンネルがパカッて開くと濃い方から薄い方にイオンが流れ込むんだよね。
うん、
でそうするとそこで電気信号が発生するんだ。イオンってさ、そのプラスに電荷してるとかマイナスに電荷してるとかあるじゃん。
うんうんうん、
その帯電してるんだよね。
うん、
でそのイオン分子1個あたり電気のエネルギーがあってさ、
はい、
それが流れ込むことによって、
うんうん、
細胞内の、
うん、
電気が電圧が変わるんだよね。
ほう、
わかる？
まあまあまあ、あの、なんだろうな、まあ、言ってることはわかる、理解できる。
本当？
うん、
本当？なんかそれでそれがダッて流れ込むから、
うん、
そのタイミングで電気のシグナルが変わって、
うん、
それがその神経の繊維を伝って、そのシグナルがね、電気信号が、うん、神経のこう繊維を伝って脳まで届くと、
はいはいはいはいは
い、いう感じになってて、
はいはいはい、
だからそのパカッて開くものがレセプターで、
そのソロって言ってた、さっきトンネルって言ってたやつがレセプター、
そう、
うんうんうんうん、
でそれが温度によって何度以上になると開くみたいな特性があるから、
うんうんうんうん、
人間は何度以上だとこのストローが開いて、あ、なんか今ストロー開いたみたいなのを信号として脳に送れるんだよね。だからそれが種類がいくつもあって、
うん、
なんかこう熱いとかさ冷たいとかわかるじゃん、
うん、
それのたくさんいろんなストローがあってさ、
うん、
何度ぐらいを触るとこことここ A と B が開いてみたいな、すごい熱いと ABCD 全部開いてすごいたくさん信号が送られてみたいな。
あー、なるほど。じゃあレセプターによってその開く温度が違うっていうイメージでいいのかな。
そうそうそう、同じようなあのレセプターファミリーがあるんだけど、
うん、
その一つ一つは何度で開くかっていうのが決まってるの、構造によって。でたくさん開くとたくさんさ電気信号が発生するじゃん、
うんうんうん、
とかそのちょっとだと電気信号が低いとか、いろいろその、うん、組み合わせで外の状況を感知してるんだよね、
うんうん、へえ。そしたらレセプターって相当な数があるってことになるのかな。
体のさ、そのどこで触っても温度がわかるじゃん、
うんうんうん、
でそうだからたくさんその皮膚の中にあるんだよね、そういう神経が、
うんうんうんうん、
神経の先っちょにそういうレセプターがたくさん発生してて、
うんうんうん、神経が温度を知覚してるわけではない、感知してるわけではない、なんだろう。
そういや、神経が知覚してるんだよね、要は。ただそのメカニズムとして何かしらの方法で電気信号を発生させないと脳に伝わらないんだよね。
そうか、だから冷たいってことを理解させないといけないのか。
そうそうそう、
例えばマイナス100度のものを触っても脳が冷たいと思わないと、うん、冷たいと思わないとどうなるんだ。
脳に信号を送らないといけないんだよね。送らない、信号を
送らない場合はそのマイナス100度を冷たいと感じないままずっとそのままになっちゃうって感じ、うん、
ないことになる。それが
うん、
なんか信号が来ないから、
うんうんうんうん、
別になんともないみたいな、
はあ、
でもそれは実際は危険な行為じゃん、ね、マイナス100度のものを触るっていうのは、
うんうん、
だからその生物が進化していく過程でこういう状況は危ないというふうに判断した方がいいから、
うんうん、
そういう機能をこう持っていったっていうか。
そうだよね、はあ。それってさ、まあ、あるちょっとなんだろうな、個体差がありそうだなって思うんだけど、その暑いのが耐性ができてる人もいるし、それはなんか慣れの問題とかもあるのかな、うん
うん、まあ痛みにね強い人と弱い人みたいなのもあるし、そういう人による違いはあると思うんだけど、基本的な構造は一緒のことが多くて、
うん、
だ本当になんかそのこのレセプターに遺伝子異常が 偶然入っちゃった人、
いるのそういう人
がいるらしく、ちゃんと論文を、その元論文をたどったわけじゃないんだけど、そういう症例報告もあるらしくて、そうなるとその
そうだよ、ね、
本当にその温度を近くできない人みたいな感じになる。
なん、まあ、そうだよね。だ、熱くないものを触っても熱いって感じたり、冷たいものをかじっても冷たくないって感じたりする人がいるっていうことだよね。
そうそうそうそうそう。
面白いね。
みたい、そういう人もいるんだって。
なるほど。
で、そのカプサイシンっていうのがさ、唐辛子の成分で辛く感じたり熱く感じたりするじゃん。それがなんでかっていうと、そのカプサイシンっていうその成分がね、唐辛子の成分がそのレセプター、そのストローみたいなやつにくっつくんだよね、プチッと、
はいはいはいはい、
で強制的に穴を開ける、その穴を開かせる作用があって、
親和性が高いんだ、そのレセプターと
くっついちゃうの。
は
あ。で実際に作用をして、その穴を開かせちゃうから実際には熱くもなんともないのにパカッと開いて熱いシグナルがどんどんできちゃうんでね。
あ、面白いね。
でそうすると脳は、あ、今熱いものを触ってるんだっていうのを勘違いして、でその熱いですよって思うみたいな。
なるほどね。いやでもさ、確かにそのカプサイシンって熱くはないんだけども、実際さ、目とかに入るとすげえ痛かったりするわけじゃない？
痛いよね。
そういう意味では、ある意味やっぱ危険なんだけど、危険じゃない、だから熱さという危険ではないんだけど、なんかそれをなんというかな、ちゃんと脳に伝えてるんだなっていう、なんか面白いなと思って
まあ偶然かもしれないけどね、偶然くっつくコンビネーションだったのかもしれないけど、だから元々はその温度を感じるレセプターの機能がこうちょっとこう、バグじゃないけど、騙されてるみたいな。
なるほどね。いやさ、
でその、
全然ちょっと脱線するけど、あの大学の時とかちょっとイタリアンレストランみたいなところでバイトしててさ、あのその唐辛子って種が辛いから、
あ、
種を取るんだよね、何個も何個もさ。でさ、で急にお客さんの対応とかしなきゃいけなくてさ、忘れてて目触ったりして、もう目が失格だったりするした思い出があるから
あ、それ痛いね。
そうそうそう、そのそういう話が出たんだけど、そう
でそれがちょうどね43度以上の温度で開くレセプターなんだって。
へえ。
だから43度以上のさ、お風呂に、あの温泉にさ、結構入れないじゃん。
そうだね、ちょっと暑いね。
43度ってなると熱々って感じになるじゃん、だからそういうなんていうの、実体験とも合うなって感じ。カプサイシンの痛みとちょっと似てるんだろうなって感じです。
あ、なるほどな、面白いな。
で逆にその冷たい温度、これより低いと開くっていうレセプターもあってこの温度より低いと開くみたいな、でそうすると、あ、冷たいっていう信号を送ることができるんだよねそのさっき言ってた水風呂入ったらすごい冷たいみたいなさ、
そうだよね、
のは別の似たようなでも別 の、 そのレセプターがパカッと開いてて冷たいシグナルを送ってるんだけど、
で水風呂、
それがその
水風呂に入ってる時はさ、そのレセプターがもう開きっぱなしなわけじゃない、ずっと同じような。
そうそうそうそう。
でも、こう感覚的にはなんかあったかくなってくるわけよ
ね。
それは何なんだろう。
でその神経もさ、その、1回シグナルを送ると、2回目送るかどうか考える神経っていうのもあって、
はあ、なるほどね。
ずっと送り続けるあのタイプの神経もあれば一回送ったらとりあえず、まあ一回送ったしとりあえず考えてまたそれでも情報が来たらもう一回送ろうかみたいなタイプの神経もあってちょっとごめん調べてないんだけど、その冷たい温度を送る神経はもしかしたらそのシグナルをもう一回送るまでの時間が長いのかもしれない。
なるほどね。
だからだんだんだんだん鈍化していってで本当は冷たいはずなんだけど冷たいシグナルがあんまり送られないからだんだんポカポカしていくみたいな、
そっかそっか
感じなのかもしれない。あのめちゃくちゃ間違ってるかもしれない
そうだね。でまあそのシグナルの送る量とかもそのなんか減ってそうだよね、時間が経つにつれて。これ仮説っていうかあれだけど、 想像だけどさ、
なんかその状況、その痛みとかはそういったことが全くなかったりとかするんだって。その応答時間みたいなのが鈍化しない神経もあって、そういう違いでそういう感覚になってるのかもしれないなって思った。
はあ、面白いな。いや、たまにこういうさ生物学的な回もあるじゃない。
うん、
でこういうの聞くとやっぱすごい、やっぱ人間の体ってよくできてるなっていうかね。
いや、めちゃくちゃよくできてると思うよ
っていう、なんか普通の感想しか出てこないんだけど
あとさ、面白いというか、うんうん、そのカプサイシンと似たような感じで、
うん、
ミントとかさ、メントールみたいな、
は
い
は
い、
スースーする感じね。
そうそうそう、スースーするでしょ、
はいはいはい、
それはそのさっき言った冷たいと開くレセプターにくっつく親和性があって、
うんうんうん、
なんかメントールを口の中に入れると口の中のそういう低温度のレセプターがメントールがくっついてパカッて開くんだよね、
うんうんうんうん、
でそれでその冷たいシグナルを脳に送るっていう、そういう仕組みもあるんだって。
はあ、なるほどね。
こうカプサイシンと似たような作用がメントールにも、逆の作用っていうかね、
うん、スースーね、冷たい感じね。スース
ー、うん、
うんうんうん、
実はそのカプサイシンとか温度を自覚するレセプターっていうのが結構最近まで知られていなくって。
そうなんだ。
うん、なんかそういうのがあって、いや、そのなんていうの、何かしらのレセプターがそういう働きをしてるんだろうっていう仮説はずっと前から多分あると思うんだけど、
うんうんうん、
それが実際どういうやつなのかみたいなのをしっかり細かく分かったのは結構最近の話。
はあ、レセプター自体はずいぶん前から認識はされてたの？
いや、そのレセプターを単離っていうんだけど、そのこいつだけを取ってくるっていうのは結構難しいみたいな。
あ、そうなんだ。
うん、細かいことだ、細かい構造だからね。
へえ、なるほど。
嗅覚とかも意外と調べたら2004年のノーベル賞だったみたいで、
へー、
嗅覚を司るレセプター。
はあ、はあはあ、
なんか割とそのどうセンサーがあるのは分かってんだけど、その神経にセンサーがくっついてて、
うんうん、
それを脳にシグナルを送ってるんでしょうっていうのは分かるんだけど、
うんうんうん、
どんなセンサーがどういう働きをしてるのかっていうのは割と分かってないことがまだある、いっぱいあるみたいな。
どういう発動条件で脳にシグナルが伝えられるかっていうのは最近になって分かってきたってことか。
そうで、ドイツがそれを担ってるかみたいな。
うん、なるほどね。はあ、
まだもしかしたら全部分かってないと思うんだよね。そのたくさんあるうちの最初に見つけたのがこれで、それの似たようなやつが種類がいっぱいあるみたいな、そういう感じ。嗅覚とかは、その人間は1万種類の匂いを嗅ぎ分けれるらしいんだけど。
ほう、1万種類。
1万種類レセプターがあるわけではなくて、
はいはいはいはい、
なんか400種類くらいの組み合わせなんじゃないかって言われてるらしい。
へえ。それ400種類確かに特定するのすごい大変そうだね。
大変でしょ。400本当に特定したのかとかちょっと分かんないんだけど、
うん、
そんな感じの、あの話があるんだよね。
へえ、面白いね。やっぱ知覚って面白いね、感覚とか。
そうで、そのもう一つ喋りたいのはさ、
ほうほう、
なんか繊細な部位、体でもさ、そのセンサーがたくさんある部位とあんまりない部位とあるじゃん。鈍感な部分とさ、
うんうん、
敏感な部分ってあるじゃん、うんうん、手先はすごく細かいものをさ、判断できたりとかするでしょ、
うん
うんうん、なんかそれもあのその脳に行った時に、
うん、
そのシグナルが脳に送られるじゃん、
うん、
で体制感覚野っていうところでこう情報を処理するんだけどね、
うんうん、
体の左半分は脳の右側で、
ほうほうほう、
で右半分は脳の左側で処理することが知られてるんだけど、
ほうほうほう、
その体制感覚野っていう帯状のその部分があってそこの面積が結構その敏感なセンサーがシグナルが何て言うんだろう、その感度が高い体の部分は大きく広く面積が広くて、
あ、なるほど、ね、
で鈍感な部分は面積が狭いんだよね。
ああ、なるほど。
で、それをその絵に描き起こしたものがあって、
はいはいはいはい。
ホムンクルスって言うんだけど、聞いたことない。
ホムンクルスは、うん、あの漫画のタイトルで知ってるぐらいで。
ああ、そういう漫画あるよね。
そうそうそう。すごい好きだったけど、ちょっと昔に読んであんま覚えてないけど。
なんかその脳内の小人って言ったりするんだけど、その体制感覚やと、まあもう一個運動を司る部分もあるから、
うんうんうん、
2種類かけるんだけど、
うんうんうん、
その面積によってその手はすごく面積が広いから、
うん、
手は大きく描いて、
うんうんうん、
で顔も面積広いから顔は大きく描いて、うんうん、でも体はすごくちっちゃいとか、なんかそういう絵が描けるんだよね。その面積に従ってこう比率を変えて。
へえ、なるほど。
で、だからそういう感じで、この体制感覚野の面積が決まっ、面積に従ってこう、うんうん、どのぐらい感度が高いか決まってくるっていう。
そっかそっか。まあそれはまあある程度その比率みたいのはみんな共通してそうだけど、それもちょっと個体差がありそうだから、人によってだから同じ匂いとかを嗅いでもそこのエリアが大きければちょっと、うんうん、やっぱ過敏に感じてる人もいたりするのかな。
あ、嗅覚はねまた別のところで処理してるんだよね。
あ、今のは嗅覚の話じゃないのか。
あ、そうそう、今のはね温度覚とか体制感覚って言うんだけど、はいはい、温度とか触覚とか体から来る情報、
はいはいはい、
うん、嗅覚はまた別で。
じゃあまあでも個体差もあるし、そこがなんか、まあ、遺伝子のエラーによってさ一部分が肥大化してたら、
うんうん、
まあ、さっきも言ったけど起こるエラーが起こるってことだよね。
どうなんだろうね。そこに関してはなんかその人によってちょっとずつ面積は違いそうだけどね、
うん、なんかホムンクルスの漫画は確かその何だったっけな、その知覚が異常、人と違うから異常に見えちゃうみたいな話だと、ちょっとあんま覚えてないけどそんなんだった
あれはね、そうね、結構なんていうか
ファンタジー
チェック
まあでも そういうとこから着想を得て作られた漫画なんだろうね。
そうそうそう、
いやホムンクルスも、なるほどね。いや脳の仕組みっていうのもすごいな、やっぱり。
脳の仕組みって全然分かってないこともたくさんあって、
うんうん、
だから難しいんだけど、体制感覚は割と分かってることが多い分野かなっていう感じはする。
なるほど。いやいや、今日はだからね、体の知覚感覚ってものがどうやって脳に伝わるかっていう話を、うん、
そう
結構
話、
あのタクに説明してもらう前は理解できるかなと思ったけど、ちゃんと理解できた気がします。
あ、本当？あ、よかった。
じゃあ聞いてる人もね理解してくれたらいいんだけど、
うん、
また分かんないことがあればツイッターとかで質問をくれればタクが答えてくれると思うんで、
うん、
じゃあ今日はそんな感じかな。
はい、ありがとうございます、はい、
じゃあ来週もよろしくお願いします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。